こんにちは。2026年2月7日土曜日です。多くの企業さんではそろそろ新年度の準備が本格化して、なんだかこうそわそわする時期ですよね。組織図が新しくなったり、新しいプロジェクトが立ち上がったり。
ええ、期待と、あとまあ、少しの不安が入り混じる季節ですよね。特に物理的な環境、つまりオフィスがその変化に追いつけるのかっていうのは結構多くの人が抱える隠れたストレス源かもしれません。
まさに今日のテーマはそこなんです。新年度の組織変更とか人事異動っていうこの変化の波にどう備えるか。今回は特にオフィス環境っていう切り口で深く掘り下げていこうと思います。あなたのオフィスではどうでしょう？人が増えたけど席が足りないとか。
ああ、ありますね。
ウェブ会議したいのに場所がいつも埋まってるとか。新しいチームになったけどどうも連携が取りにくい。なんていう悲鳴聞こえてきませんか？
その悲鳴、非常によくわかります。ただ、今日これからお話しすることは単なる席替えとかレイアウト変更のテクニックっていう話にとどまらないんです。根底にあるのは、そもそもこれからのオフィスって何のために存在するのかっていうもっと大きな問いなんですよね。
お、面白くなってきましたね。今回僕たちが羅針盤にするのは、パーテーションラボというサイトに掲載されている新年度の組織変更に備えるオフィス内装とはという記事です。この記事を手がかりに、現代の働き方にフィットする変化に強いオフィスの作り方、そしてその鍵を握るパーテーションというアイテムの意外なほどのポテンシャルを一緒に探っていきましょう。
いいですね。この記事が示唆しているのは、オフィスの役割が単なる作業場所から、なんて言うんでしょう、才能を引き出して、コラボレーションを誘発して、企業の文化を体現する戦略的な拠点へと進化しているっていう大きな潮流なんです。その変化に対応するための、まあ、具体的な戦術論として聞いていただけると面白いかなと思います。
では、早速本題に入りましょうか。記事はまず、なぜこのタイミングでオフィスを見直すべきなのかという3つの理由を挙げています。一つ目は、まさに今話していた組織変更や人流増加へのスムーズな対応。固定された壁のオフィスだと、レイアウト変更のたびに大掛かりな工事が必要で。
そうなんですよね。時間もお金もかかってしまう。
ええ。まさにオフィスの硬直性が組織の俊敏性を妨げるっていう典型例ですよね。プロジェクト単位で人が集まったり離れたりする働き方が主流になる中で、数年単位でしか変えられない物理的な壁っていうのは明らかに足かせになってますから。
ですよね。そして、二つ目の理由が、出社したくなるオフィスへのアップデート。ハイブリッドワークがもう当たり前になって、もはや出社すること自体に価値がないと人は来なくなりました。記事では特に、Z 世代にとってオフィスデザインは企業イメージを左右すると指摘してまして、オフィスがおしゃれだと、やっぱりやる気も変わりま、
変わりますよね。全然違います。
すよね。
ええ、見た目は確かに一つのフックになりますね。ただ、ここで一つ、注意したいのは、そのデザインが機能性を伴ってるかっていう点なんです。いくらインスタ映えする空間でも、いざ仕事をしようとしたら Wi-Fi が遅いとか、集中できるブースがいつも満席、みたいな状態では、従業員の満足度はむしろ下がっちゃいますから。デザインはあくまで働きやすさを実現するための手段であるべきですよね。
なるほど。見た目だけのハリボテではダメだと。深いですね。
そして三つ目の理由。これが少し経営的な視点です。年度末の予算消化と投資対効果の最大化。余った予算を消耗品で使い切るんじゃなくて、来期以降の生産性を高めるための投資としてオフィス環境を改善しようという考え方ですね。パーテーションなら大規模工事より短期間で設置できるので、年度末の予算活用にも適してる。
この3つの理由あって、それぞれが独立しているようで、実は深くつながってるんですよ。変化への対応力は企業の競争力そのものですし、出社したくなるオフィスは従業員のエンゲージメント、ひいては人材獲得力とか定着率に直結します。そしてそれらを実現するための賢い投資が求められていると。オフィスっていうのはいわば会社から従業員へのメッセージなんです。私たちはあなたの働きやすさをこれだけ真剣に考えていますよっていう無言の意思表示ですね。
無言のメッセージか。確かにボロボロのオフィスでイノベーションを起こせって言われても説得力に欠けますもんね。ではその変化に強いオフィスを作る上でなぜこれほどパーテーションが鍵になるんでしょうか。ここからが今回の核心です。
そうですね。まずは固定壁にはない分かりやすいメリットから見ていきましょうか。
はい。記事によると、 一つ目はやはり柔軟性とコストメリット。移動とか再配置が簡単で、工事費とか工期を大幅に削減できる。これ心理的なハードルも下がりますよね。ちょっと試してみようって思えるから。二つ目は多様な素材。アルミ、スチール、そして特に人気なのがガラスだそうです。透明で開放感を保ちながら空間を仕切れるので、現代的なデザインに合うと。
ええ。視線が抜けることでチームの一体感を保ちつつ、音響的な環境は区切るみたいなゲートが可能になりますからね。
そして、僕が個人的に、へえって思ったのが三つ目の環境負荷の低減です。再利用可能なパーテーションは廃棄物を減らしてサステナブルなオフィス作りに貢献する。ESG 投資の観点からも重要だ、と。オフィス作りが環境貢献につながるっていうのは新しい視点でした。
これはもはやおまけの要素じゃないんですよ。特に若い世代は企業の環境に対する姿勢をかなりシビアに見ていますから。自社がサステナビリティをどう実践してるかを示す分かりやすい具体例にもなりますしね。そしてここからが本質的な話なんですけど、パーテーションの最も重要な機能っていうのは、単に空間を仕切ること、いや仕切ることだけじゃないんです。
と言いますと、
その進化は、オフィス内に意図的に異なる性質の空間を作り出す、ゾーニングを可能にすることにあるんです。
ゾーニング。言葉は聞いたことがありますが、具体的にはどういうことでしょう？
人間の脳って、実は一度に複数のモードで効率的に動くのが苦手なんです。例えば、深い集中と思考を要する企画書の作成と、偶発的な出会いや雑談からアイデアを得るブレインストーミング。この二つって求められる脳の状態が全く違うじゃないですか。
あ、違いますね。図書館とカフェくらい。
まさに。ゾーニングっていうのは、一つのオフィスの中に、こうした異なる活動モードに最適化された複数のエリアを意図的に設計することなんです。そしてパーテーションは、そのエリアごとのルールとか雰囲気を作り出すための最も手軽で効果的なツールなんですね。
なるほど。ただ、物理的に仕切るんじゃなくて、空間にここは集中する場所、ここは話す場所っていう役割とか意味を与えるわけですね。
その通りです。そして、このゾーニングがうまく機能すると、従業員が今日のこの仕事はあそこの集中ブースでやろうとか、午後のチームミーティングはあのコラボレーションエリアでやろうっていうように、ジミラの業務内容に合わせて働く場所を自律的に選ぶ働き方、つまり ABW、アクティビティベースドワーキングを自然に促進することにつながるんですよ。
面白い。会社が場所を決めるんじゃなくて、ワーカーが仕事に合わせて場所を選ぶと。では、そのゾーニングを具体的にどうオフィスに落とし込んでいくのか。記事では、多くのオフィスが抱えるあるある問題から切り込んでいます。オープンオフィスって、コミュニケーションは活発になる一方で、周りの会話とか電話の声、視線が気になって全然集中できないっていう経験、あなたもありませんか？
ありますね。飽きられていることの功罪っていうやつです。コラボレーションを促進するはずが、結果的に全員の集中力を削いで、全体の生産性を下げてしまうっていう皮肉な状況も少なくありません。
この永遠の課題とも言える音と視線の問題を、パーテーションを使ったゾーニングがどう解決するのか。記事では、例えば、吸音性の高いパーテーションで執務エリアを囲って、ガラスパーテーションで明るいコラボレーションエリアを作って、ソファーなんかを置いたリラックスエリアは背の低いパーテーションで緩やかに区切るといった方法を紹介しています。壁で完全に塞ぐわけじゃないから、オフィスとしての一体感は保たれるのがいいですね。
その緩やかに区切るっていうのが心理的な快適性を生む上で非常に重要なんです。完全に孤立するんじゃなくて、繋がっているけど守られているっていう感覚ですね。
最近だと後付けで電話ボックスみたいな個室が作れるブース型製品も人気だとか、ウェブ会議が日常化した今、これはもう必須かもしれませんね。
そうですね。そしてここでもう一段階、機動力を上げたアイテムに注目してみましょう。記事がオフィスの可変スイッチとうまい表現をしてるんですが、移動式のローパーテーションです。
可変スイッチ、いいですね。キャスター付きで高さが座った時の目線くらいのあのパーテーションですね。記事にこの具体的な活用シーンが6つ紹介されてて、これがすごく想像力をかきたてられるんですよ。例えば。
ぜひ聞かせてください。
はい。まず1つ目が、多目的スペースの創出。急な来客で会議室が全部埋まってても、オープンスペースの隅をこれでさっと囲えば、即席の応接スペースができる。2つ目はもちろん組織変更への即応。工事不要でその日のうちにチームの島を新しく作れる。
まさにアジャイルな組織にふさわしいスピード感ですね。私が以前コンサルティングした IT 企業さんでは、プロジェクトの発足時にチームメンバー自身がこのローパーテーションを動かして自分たちの陣地を作るっていうちょっとした儀式をやってましたね。これがチームの結束感を高めるのに一役買ってたのが印象的でした。
へえ、それは面白い。自分たちで場を作る、と。そして三つ目。これが僕が一番感心した使い方なんですけど、新入社員の心理的ケアです。新入社員って完全に孤立するのは不安だけど、かといって先輩たちの視線に常にさらされるのも緊張するじゃないですか。
ええ、わかります。
でもこのローパーテーションなら、座れば自分の作業に集中できて、勝てばフロア全体を見渡せるっていう適度な安心感を与えられるというんです。これは素晴らしい配慮だと思いました。
それは非常に重要な視点です。人の心理にはプロスペクトリヒュージジュロンっていうものがあって、簡単に言うと、見晴らしのいい場所から守られた安全な場所を確保したいっていう本能的な欲求があるんです。このローパーテーションの使い方は、まさにその理論をオフィス環境で実現しているいい例ですね。物理的な環境がいかに人の心理的安全性に影響を与えるかを示しています。
うわ、そんな理論まであるんですね。奥が深い。残りの3つも一気に紹介すると、4つ目が一時的な研修スペースの確保。5つ目が年度末の繁忙期なんかに作る集中作業エリアの仮設。そして6つ目が自席でウェブ会議をするときの音漏れ防止スクリーン。どれも、ああ、それ欲しかったって思うような使い方ばかりです。
これらの活用術に共通しているのは、オフィススペースを固定的な資産から流動的なリソースとして捉え直している点ですね。必要な時に必要な場所で必要な機能を持つ空間を従業員自身が作り出す。まさに可変スイッチという言葉がこの思想を的確に表しています。
なるほど。では実際にうちのオフィスも変えたいって思ったら何から手をつければいいんでしょうか。
記事では計画の進め方も3つのステップで示されています。ステップ1は変化の洗い出しと課題の整理。来年度増員計画とか働き方の変化、そしてウェブ会議の場所がない、集中できないといった現状の不満点を具体的にリストアップすることから始める。
このステップ1が計画全体の9割を決めると言っても過言ではないです。ここで陥りがちな最大の罠は、現状分析をすっ飛ばして、いきなり流行りのオフィスデザインとかおしゃれな家具の話をしてしまうことです。
ああ、やりがちですね。ええ。誰が、いつ、何をするためにどんな環境を必要としているのか。これを徹底的に言語化しないまま進めると、結局はただの雰囲気だけの模様替えで終わってしまって、投資対効果は得られません。まずは徹底した現状分析、これが鉄則です。
肝に銘じます。そしてステップ2が、その分析に基づいた目的を持った空間設計、つまりゾーニングですね。何のためのエリアかを明確にして、例えば遮音性を重視するならスティール製、開放感ならガラス製といったように最適なパーティションを選んでいく。最後のステップ3が信頼できる施工パートナーの選定。限られた時間と予算で理想を実現するにはやはりプロの知見が不可欠だと。
まさに戦略ステップ1を描いて、戦術ステップ2を練って、実行部隊ステップ3を選ぶという王道のプロセスですね。
そしてこの記事の締めくくりに非常に印象的なフレーズがあったので、あなたにも共有したいんですけど、オフィス環境を整えることは、経営陣から社員への皆さんの働きやすさを大切にしていますという無言のメッセージである。
素晴らしい言葉ですね。物理的な空間への投資が目に見えない組織文化とか従業員のエンゲージメントへの投資につながる。まさにその関係性を言い表しています。パーテーション一つでそのメッセージは大きく変わるかもしれません。
本当にそうですね。パーテーション一枚から始める小さな改善が、組織全体の活力を生み出して、会社の成長をドライブするかもしれない。そう考えると、なんだかワクワクしてきます。
ええー。オフィスはもはやコストセンターではなくて、バリューを生み出すプロフィットセンターになり得る。その可能性をこの記事は示してくれていると思います。
さて、今日の話をまとめましょう。新年度の組織変更という変化の波を乗り切る鍵は、変化に強いオフィスをいかに作れるか。その実現のために、パーテーションを活用した柔軟なゾーニングという考え方が非常に有効であるということを具体的な記事を通して見てきました。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。最後にこれを聞いてくれているあなたに一つ思考の種をプレゼントしたいと思います。
お、何でしょうか。
もし、あなたが今いるその場所で、パーテーションを1枚だけ、どこにでも自由に置けるとしたら、どこに、どんな目的で置きますか？それによって、あなたや、あなたの隣の人の働き方は、明日からほんの少しでも良くなるでしょうか。ぜひ、オフィスに戻った時にでも、その小さな想像を巡らせてみてください。大きな変化はいつだってそんな小さなもしもから始まりますから。